はい、それではですね、まずは前回の配信から2週間経っております。その間にてっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を共有いたします。
行きましょう。
週刊 JOBBB ニュースの第491号でございます、はい。今ね、僕ら収録してるのが2026年の3月12日木曜日の、
はい、
今午前11時30分頃なんですけど、
はいはいはい、
室内気温がね 17.1 度と
ですね、
まあ、ここ最近では一番温度が高い。
高いですよ。
はい。まあ、はい、あの、すごい気持ちのいい中で話しております。
うん、僕ちょっと厚着してますけどね。
そうですね。はい、でね、僕今朝6時半ぐらいに起きたんですけど、ほうほうほうほう、ちょっとあの、ゴミ出しをしにですね。
ああ、ありがとう。
はい。いや、ありがとうって、あの、自分の自宅の話ですけど、ね。
ああ、そう
ここの本局じゃないです
か、ね。本局でも出してもらいました
けど、ね。ああ、あれはね、古紙回収の新聞ですね。
古紙回収、はい。
はい。で、まあ、自宅のゴミを出しに外に行ったらですね、息が白いんですよ。
ああ、やっぱりそうです
か。まだまだやっぱり、朝夕は寒いですね。
まあ、シングルやったんでしょうね、多分。
いや、ああそうか、息が白いってことは、
う
ん、
そういうことやと思いますよ。5度とかね、はい、
今、まあ、11時31分なんですけど、うんうん、まあ室内は比較的過ごしやすいかなと、
うん、
暖房なしでも、
まあ、穏やか
そうですね、
気持ちですね、はい、我々としてはね。
外はちょっとまだ寒いかなと。
いやいや、まあかなり電話いいと思いますよ。
あ、そうですか、うんうん、けど太陽照ってるから、うん、まあ太陽の下やったら、うん、もしかしたら、
まあ、
暖かいかなと。
まあここまで来る前に外出てましたから、だいたい実感してると思うんですけど、
ね。あ、そうですね。うんうん、あの、僕ちょっと今日車でここ来たんですけど、
息が白かったの話もありましたもんね、今。
あ、
息が白かったって
朝ね。そうそうそうそう。はい、でね、ちょっと、まあ、こっからまた、ニュースの話に入っていくんですけど、
はいはい、
あの、昨日、3月11日の水曜日の、
うんうんうん、
あれは夜の6時半ぐらいに、まあ、ここの本局出発、
はいはいはい、
車で出て、
はい、
で自宅に帰ったんですけど、
はい、
でその時にいつもあのガソリンを入れるあのガソリンスタンドがあるんですけど、うん、
あの体育館の前のところです
かそうですね、
はいはい
はいはい、あのエネオスですよね。
ああ、そうか。
で、あそこ の, あのガソリンスタンドで僕ちょっとあのまだ、まあ、あの夜間とか早朝寒いんで、
うん、
あの灯油をまあ、そこのガソリンスタンドで買ってるんですよね、
うんうんうんうん、
もちろんガソリンも入れてますけど、
まあ、面白い話題がありましたもんね。
あ、そうそうそうそう、あのストーブ、
ストーブだね、
そうそう、
日中合作というんですか
、はいはい、映画みたいです、ニコイチの話が以前話しましたけど、まあ、そのストーブに入れる灯油を昨日の夜買いに行ったら、うん、あの普段ガラガラ のガラガラって言ったら怒られますね、
うんうん、
まあ、お客さん入ってない、
はい、
まあ、同じこと言ってますけど、ガソリンスタンド中入れないぐらい車が多くて、
例の騒動ですか、やっぱあれは。
いや、だからそれが今から話するんですけど、
う
ん、
でしょう。
で、なんやね、なんでこんな人いっぱいいるんやなと思って、で、まあ、ガソリンスタンドのメインのやっぱ仕事ってあれガソリン売ることじゃないですか。
です、うん、
灯油っていうのは、
うん、
もう一番端の隅の方 で、
そうですね、
あの売ったるわみたいな感じで、
まあまあそんな感じだね、
はい、あの、うん、設置されてるんで、その大勢の車がいる中でちょっと一瞬僕、うん、中入るんやめようかなと思ったぐらいガソリンスタンド車でいっぱいやったんですけど、まあやっぱり燃料ないと寒いんで、風邪ひいたら意味ないからということで、まあちょっと中入るのを少しあの車が出るのを待ってですね、で私の車でガソリンスタンドの中入りまして、で端の方にちょっと遠慮がちに行きまして、でガソリン入れてたらですね、あの、ガソリンちゃうわ、あの灯油を、灯油缶に、まあ、10リットルだけですけどね、
はいはい、
1300円ぐらいやったかな、
あ、そうやったか、
入れてたんですけど、はい、うん、そうそう、で、それで入れながら、
うん、
まあ、どんな車が来てんのかなと、
なんでこんな混んでるんかい
ね、なんで混んでるのかなと思ったら、うん、まあ、文雄君が今言ったように、
うん、
あの例の今日から、
うん、
今日が3月12日なんですけど、うん、なんか今日からガソリンの価格が、まあ、話によるとか20円ぐらい。上がると、
うん、
まあ、具体的に言うとレギュラーガソリン昨日で160円ぐらいやったんで、まあ、単純計算でも180円ぐらいには、まあ、なってるのかなと。これはあの僕確認してないんで、
まだね、入れてない
わからないですけど、
うん、
まあ、なってるのかなと予想してて、
うん、
で車に関してはあのもう結構やっぱり場所柄もあるんですけど、うん、なんか外車とかも多くて、
あ、なるほど、
まあ、B のつく外車とか、
あ、なるほど、
はい、B のつく外車とか、まあ、B のつく外車多いなって今思いましたけど、
あ、
W もありましたけど、
はいはいはい、
まあ、結構あのお金持ちそうな車も、まあ、もちろんそうじゃない車もいっぱい来てて、いや、あの あんたら必要ないやろみたいな感じの人も、うん、要はお金に余裕のありそうな人も、まあ、そうじゃない人も来てて、うんうん、で、まあ、僕はもちろんそのガソリンは入れるつもりなかったんで、はい、まあ、灯油缶に10リットル入れて、うん、そそくさとまたその混んでるあの駐車場、ガソリンスタンドの中を出てね、うん、家に帰ったんですけど、うん、まあ、後で分かったのは、うん、まあ、その例 の, そのガソリンが値上げする、はい、で、やっぱ同時に感じたのは、うん、まあ、日本人はちょろいなという感じですね。うん、どういうことかというと、マスコミが言うとみんな右習いになんねんなっていう、うん、1970年ぐらいでしたっけ、うん、オイルショックっていうのがあって、まあ、僕はもちろんその当時生まれてないんですけど、うん、まあ、話によるとトイレットペーパーがなくなったとか、
千日用のね、はい、なんかスーパーが大きい日本的に取り上げてられて
ました。ダイエーですかね、
ダイエー、当時のね、
当時のダイエー、
はいはいはい、
あー、なんですかね、はい、まあ、そういう話があって、まあ、そこから数えることも50年以上経ってるんですけど、うん、まあ、なかなか日本人 の, マスコミに関するリテラシーというか読み解く力っていうのは変わらないなということと、うん、まあ、同時にやっぱりみんなガソリンの値段が上がることが非常にやっぱ生活に直結してんねんなっていうことも感じましたし、ね、うんうん、まあ、いろんな感情がですね、はい、織り交ざった、はいはい、まあ、ガソリンスタンドボラボラやったと。
まあ、アメリカの変なおっちゃんとかね、
そうですね、
日本でもちょっと変わった女性とかいてますよね。いや、正解の話ですけど、
そうそうそうですね、みんな気づくの遅すぎやと、
まあ、まあ、ああいう人々の動きでこういうことが起こってる
わけ、ね、もう僕らなんてもうね、それこそののさんがボストンに特派員としてね、行ってくれてたあの頃から、はい、まあ、あのおっちゃんはやばいなっていうのはもちろん分かってましたし、もちろんその奈良のね、あれ、あの方もね、やばいのは分かってましたし、いや、国民もうちょい賢なれよと思ったんですけど、なかなかやっぱり僕、まあ、文雄君も思ってるかもしれないし、リスナーさんも思ってるかもしれないですけど、なかなかそういうふうにはなってくれないなということですね。まあ、ちょっとやっぱり我慢する力も大事かなと思います。煽られない努力というか、
まあ、だいぶそういうとこもあるんですけどね、煽られないようになってる部分も、
ただね、僕もね、考えたら、まあ、自分事として考えたら、やっぱりガソリンの値段上がるの困るし、で考えたらね、まあ、要は原油の値段があれ上がるんですよね。
はい、まあ、もともとそうや。
そしたら原油が上がったら、灯油も値段上がるんですよ。
もうそれは全部そうです。
だから、はたから見たら、
重油もそうです。
はたから見たらね、あ、俺もあの中の一部やってるなっていうことも。
ま
あ、
ただたまたまガソリン入れんかったんだけどね。そ
う
そ
う、いや、灯油も多分今日上がってるんちゃうかな。まあ、調べてないですけど。はい、まあ、そんな昨今。
ですね、
どうなるのかという感じもいたしております。
まあ、なんかなんとなしにこう、ね、気力が出ん部分もありますね、
そうそうですね、
最近どうしようもないというか、こんなやつにという感じで ね、
そうですね、
振り回されてますけども、
はいはいはい、うん、まあまあ、そんな、今2026年の大阪なんですけど、
はい、
この前ちょっと文雄君と2人でその、まあ、僕ら今年もちょっと やるんですけど、ONCC というところで、はいはい、街歩きの講師を、
はい、
まあ、今年も1年、去年1年やって、今年も1年、まあ、一応やるという話とかやるんですけど、はい、で、まあ、せっかくやからということで、うん、大阪府豊中市の本町にある、
うん、
その ONCC という大阪府北部コミュニティカレッジっていう、はい、まあ、NPO 法人 の、
はい、
本部に、はい、2人で行ってきまして、
まあ、年配の方がね、
そうです、
なんか学び足りんというか、学びたいとか、いろいろ冒険したいというような人の、
そういうことですね、
まあ、グループですよね、
そういうことですね、はい、そこに鉄平と文雄2人で行ってきまして、
はい、
まあ、打ち合わせに行きまして、はい、まし、はい、でまあ、打ち合わせ自身は、まあ、非常にこう有意義な時間だったわけなんですけど、そ、うん、そこに行くまで の、
うん、
豊中の、まあ、元豊中っていうか本来の豊中、まあ、実は僕らのいるこの千里中央も、
はい、
市でいうと豊中市になってるんですけど、新旧でいうともうかなり新しい方の豊中市で、今から行くその ONCC のあたりはその豊中市の古い方の
旧豊中市
です、ね、はい、豊中市なんで、まあ、旧というのは別に今は違うっていう意味じゃなくて古いっていう意味の、
そういうこと
です、旧の豊中市、はい、まあ、豊中市の中心部なんですけど、
はい、
ね、あの辺りの街並みが面白すぎて、ONCC の本部行くまでにかなりこう刺激を与えていただいた まあ、話というか、まあ、
しばらく僕らももともとああいうところっていうか旧世界の人間なんですけども、
はい、
まあ、しばらくこのニュータウンに住んでましてね。
そうですね、
僕もちょっと感覚がおかしなってたっていうのか、
あ、
ニュータウン地味てしもたなということがあったですね。
なるほど、まあ、ちょっと今からちょっとその話を軽くするんです、まあ、
人の香りのするね
ですけど、うん、あの、まあ、ここでちょっと面白かったのが、まずこの物語を作れたきっかけっていうのが、まあ、もちろんその ONCC の本部に行くっていう目的があったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとさっきガソリンの話しましたけど、この ONCC の本部行った時も車で行ったんですよね、はい、で、まあ、やっぱ車で行ったら駐車場を探さなダメなんですけど、うん、ONCC 自身は駐車場ないんで、うん、まあ、近所のコインパーキングに停める必要があったんですが、
はいはい、
今ねコインパーキングがめちゃくちゃ高くなってて、うん、特にあの豊中駅とか岡町駅の近くやと、うん、それこそあの最大料金でも1200円とか、うん、まあ、安くても1000円ぐらいっていうような、
はい、
昔やったらそれこそ500円とか普通にあったのになっていう感じで、ことごとくやっぱりその僕の予算からこう外れて、
なんか何回もパスしましたね。
そうなんですよ。で、ずっとパスしてたら、まあ、これ土地勘のある方やったらわかるんですけど、立花町っていうとこまで行ってしまいまして、はいはい、まあ、あの人権会館とかがあるとこで、はい、まあ、僕らも何回か行ったことあるんで、ちょっと土地勘があったから、はい、確か立花町のあそこに、あの、安い、駐車場あったなみたいな僕のおぼろげな記憶があったんで、
僕は全然分かってませんからもうねついていっただけですけど、はい、
でスマホのナビなんかも頼りにして、うんうん、で豊中駅からも岡町駅からもだいぶ離れたところにですね、まあ、僕の目的の駐車場がございまして、
はいはい、
まあ、それでもね、
はい、
あの700円しまして、
あ、そうやった、
1日最大、
ああそう、
昔やったら多分立花町やったら500円、う
ん、ああほんまに
普通にあったと思うんですけど、まあ、
駅からもちょっと離れてるしね。
そうなんですよ、うん、本当に今、ね、ガソリンの値段も上がったって言ってますけど、この駐車場の値段もめちゃくちゃ上がってるなと、うん、コインパーキングの、うん、まあ、そんなことを感じました。ただ、
はい
はい、まあ、今から話す物語はですね、ここの場所に車を止めたからこそ、まあ作ることができたというか、要は遠いんですよ ONCC の本部まで、
ね、
この立花町から、
うん、
だからずっと僕らあれ1キロ弱ぐらいもっと歩いた、
寒かったねあの日は、
寒くて雨降って、うん、もう大変やったんですけど、
なんか車で行った意味があるんかいなというようなね、
まあまあ、前阪急バスで行った方が良かったかもしれないっていうような感じもしましたけど、ね、うん、まあ、遠くの駐車場、安い駐車場を目指したら、まあ、必然的に駅から遠くに止めて、
うんうん、
でそこからまあ1キロ弱、1キロ強ぐらいを歩きながら、まあ阪急電車の高架下とかも通ってですね、うんうん、ONCC の本部のある本町ですか、
はいはい、
豊中市の本町まで行きまして、うん、あの本当にやっぱりいいな、下町はいいなっていう、う
ん、
ま
あまあ、それと歩かなあかんね、
あ、
まあ、言いながら車使うけどね、
そうですね、
うん、やっぱりね歩きて根本的な情報収集というのか、世の中を知るやっぱり足の裏で僕もね、
そうね、
歴史とか言うてますけども、
うん、
なんか言葉だけと違って久しぶりにそういうもん実感したんですね、
あ、なんか人の匂いが
感じ、1キロ以上の歩きでね、
まあ、ただ疲れましたね、
あ、まあ疲れた、
はい、本当、まあ、さっき文雄君が言いましたけど、何のために俺車でここまで行きたいんやろうなっていうのも、そうそう、
僕は初めねバスで行くつもりしてたけども、
はいはいはい、
まあ、てっぺいが車行く言うたら、あ、それやったらもうね、うん、まあ、ほとんど歩かんでもええし寒い中ずっと行けると思って乗ったら、これが、
う
ん、まあ、駐車場は次々パスすることになって、
そうそう、
だんだん1キロ2キロぐらい離れていくというね、
そういうことですね、うん、でね、実は ONCC の本部の近くにも、最大700円の駐車場があったんですよ、
後で発見できた、
はい、歩いて行った時に分かったんですけ ど、
うん、
ただ僕らがその ONCC の本部に行く、まあ、1分ぐらい前にその駐車場の横を通ったんですけど、満車でした。だからまあ結局のとこそこ行っても止めれなかったんですけど、ただあそこが空いてたら、
まあね、
まあ、あそこやと本当それこそ50メーターぐらい先にあのビルがあるんで、まあそこ近いかなと、
ね、まあ、今後行くときやったらあこをまず当たってみるべき
ね、そう、そうですね、
うん、それかもう、はい、まあ、阪急バス使うかね、
そうそうそう、でまあそんな中ですね、その立花町とか、
うん、
あとは本町とか、うんうん、であと丘の上 町ですか、
ね、
なんかをこう経てですね、
はいはい、
まあ、あの下町の豊中のいい雰囲気をこう感じながらずっと歩いてたんですけど、うん、僕が一番やっぱ面白かったのは、うん、この阪急の高架越えて、うん、オアシスの前からちょっと細い道はい、はい、まあ、いかにも旧道って感じの道を、はいはい、あのずっとまっすぐ行って、はい、そのどんつきに ONCC の本部があるんですけど、うん、その間のあの道 の、 あの左右のあの建物の面白さというか、あの雰囲気で、特にねこの今ちょっとパソコンで見てるんですけど、この四砂路、ここ、これは住所で言うとね、丘の上町、丘美濃町って読むんやこれ。
は
あ、豊中市丘上野町。
上野町が上と
上ちゃうんか。
上野町はね。
ごめんなさい、あの、はいはい、ローマ字書いてたんで。
ああ、吉谷ちゃんと書いてくれてました、ね。
丘上野町三丁目の位置の、
まあ、このローマ字も大事やな。
このですね、四砂路五砂路がめちゃくちゃ面白くて、僕特にね、この工務店さん、
はい、
建築設計施工の、まあちょっと名前は言いませんけど、はい、工務店さんがこの角にありまして、はいはいはい、でここの工務店さんの壁の、うんうん、この選挙ポスターがすごい面白かったんですよ。ね、これちょっとまあ映像では皆さんに見せれないんですけど、何が面白いかっていうと、うんうん、まず、うん、まあ、あの例の奈良の、
はい、
あの方、
はいはい、
自民党の、
はいはい、
今の、まあ、党首さんですよね。
はい、ですね、
はい、方が、まあ、言うたら高市さんですよ、
はいはいはい。
高市さんがまずポスター貼ってある。
スラッとしてある。
そうですね。ねうん、まあ、これはまあまあ
そうそう、
まあ、あり得るなと。
う
んうん、でその隣に同じ大きさのポスターで、
うん、同じ赤がバックですから、
ね、そうですね、
この人セーターが赤か、
はい、
はい、
日本共産党のポスターが、はいはいはい、同じサイズのポスターが同じ高さで横に並んで貼られてるっていう、うん
まあ、ご越同州という言葉がありますけども、
あ、どういう難しいこと、
まあ、もうこれやめましょう、
あ、はい、終わりますか、うんうん、でね、まあ、何が面白かったかっていうと、うん、まあ別にこれだけ見ると、うん、まあ別に普通のこのまあ、よくある、うんね、そのいろんな政党のポスターを貼ってるお店やなっていうので分かるんですけど、やっぱりこう僕らやっぱこうインターネットで話させてもらってて、うん、西国街道ボラボラなんかでもよく使ってる、うん、この Google のストリートビューを見るとですね、うん、やっぱ過去の数年前のこのお店のこのポスターの様子も見れるんですよ、うん、でそれをちょっと僕、まあ、何の気なしに収録前にちょっと見てみましたら、うん、もう、2011年から2022年まで、うんまあ、それぞれのこう沿線が見れるんですけど、はいはいはい、例えば、うん、この同じ店のね、はい、2011年に関しては、うん、何もポスター貼ってないんですよ。
ノーポスターですね。
ノーポスター、はい、でこっからずっとノーポスターの時代がですね、うん、もう2018年、うん、2019年までは続くんです、うんうん、
政治関係のポスター、
はい、2020年もないです、はい、が、うん、急にね2022年になると
出てきた
ポスターが登場して、はいはい、でこれが日本共産党のポスター、
でしたね、
うん、同じ大きさのポスター、
まあ、今の形違いますけどね、
そうですね、今のデザインは違うんですけど、うん、大きさは同じ大きさなんですが、ただこれ2022年の時はその自民党のポスターは
なかったですね、
ないんですよ、うんうん、それが2026年の3月僕ら4日にここ通ったら、今度は日本共産党のポスターの横に同じサイズの自民党のポスターが同じ場所に貼られてたっていうことで、まあここの工務店さんのなんていうかこういろんな意識の変わりというかが、このストリートビューとあと実際に僕らが日本の足で歩いたこの実地調査で、まあ、なんとなくこう想像できるかなと、まあ、あくまでもこれは私鉄平の想像なので、まあこの工務店さんに取材はしていませんのでちょっとわからないんですが、ただなんとなく僕の実感としてはですよ、これかここからも完全に想像なんですけど、まあなんかずっとまあ共産党いいなと思って、まあポスター、まあ、多分ここのお店の方というよりか多分ですよ、共産党の方に頼まれて貼らせてくださいって言って貼ってたんですけど、やっぱりこう実際にずっと生活してて、まあ生活の質も上がらんし、むしろ何なら悪くなってるやんっていうことで、多分ちょっと共産党から離れて、まあ自民党もちょっと入れたろうかなみたいな、なんで意識になったんかなという、まあこれあくまでも僕の想像なんですけど、っていうなんか意識のこう変化がなんとなくこの まあ、2022年からすると、まあ、4年間の間でね、起こったのかなというようなことが、まあまあ、感じられました。
そうですね、多分、はい、そんなやと思いますよね、うんうん、ちょっと体温計で測ってみたら、うんうん、熱があったというような意味でね、自民党さんが強くなってきたというような、
そういうことです、
まあ、世間の動きがちらっとこういうところも出るなというような、うんうん、街歩きのこの辺が極意で、
うんうん、んでね、だから僕ちょっと、うんうん、まあ、今度もしね、今後もここ歩くことがあったら、ね、もう一回この工務店さんの横通って、うんうんうん、今度はこの壁のポスターがどう変化してるのかっていうのをちょっと注目しようかなと。
なんかまあ黄色になったとかね、
あ、色ね、オレンジになったりとか青になったりとか、まあいろいろあるかもしれないですけど、
ね、まあ、こういうところから見ていくっていうのはやっぱり庶民感覚が一番わかるところでしょうね。
多分ね、政治家もこれやった方がいいと思いますよ。まあ、もちろん やってる方はいっぱい、ね、いらっしゃるとは思うんですけど、うん、やっぱりこう自分の理念とか理想だけで動くんじゃなくて、
う
んうん、まあ、こうやって街の人の、ね、意思表示もちょっと知ってもいいんかなと、うん、
一番わかりやすい政党ですからね、この2つの政党
は、ね、そうですね、本当にもう右と左って感じですね。
非常になんか有意義なスペースだと思いますね。
はいはいはい、なんで、まあ、ちょっとまだ今後もこの工務店は注目かなと、は
い、そうですね、皆さんもまあこういうスポット見つけてはってね、はい、もうマスコミとかそんなテレビとかに左右されへんような線の動きみたいもね、キャッチしはったらおもろいかもからね、はい、
あとちょっと僕さっきオープニングで話したんですけど、今日おいしいお菓子を見たい、ね、用意しておりまして、
昨日も俺とこもおいしいお菓子あげてやる、昨日
あれ京都の
あれは、
はい、古月の
うまかったね、
お菓子
ね、
まだ僕実はまだあれ食べてないんですよ、ね、あ、もう
びっくりするよね、
もったいないから食べてないんですけど、はい、こっちはね、広島でございます。
広島ね、
広島のですね、東区、広島市東区のですね、うんうんうん、ね、住所が、うん、光町というですね、
町があるんか、
はい、あのね、山陽道からちょっとだけ、ね、北に行ったところ、うん、
山
だから山が、ほんとちょっとだけ、うん、山に行ったらダメですよ、はい、ほんとちょっとだけ行ったところ、うん、だから文雄くんたちもこのラジオで、うん、JOBBB でも横は通ってるんですけど、はい、ね、ただ、うん、多分目視はしてない、
その菓子屋さん気づかなかったよね、
はい、うん、亀屋さん、
あ、亀っていうのは、まあ、菓子屋さんでよう出てくるね、はい、ちょっと大きな、まあ、保証のような名前ですけど、
ね、ホームページもしっかりしたのがありまして、
おお、
これ、まあ、亀のマークなんですよ。
いやいや、
ちょっと、亀のマーク
ですね。亀ももうじき出てきますけど、今、冬眠中です。
はい、ちゃんと尻尾がね、
面白いね、
尻尾があるんで、
ちゃんとコーラの、ま、模様までちゃんと書いてあるやん。
そう、そう、頭と、
ちょっと丸いタイプの亀やね。
ゼニガメ系かな。
ゼニガメ系やね。もうちょっと大きくなったら、またちょっと四角張ってくるんでしょうけども。
はい、でこのね、亀屋さんの
たまたま偶然で、
はい、このホームページのトップに出てるこのお餅です。
なんかきな粉がもう嫌ちょうにまぶしたるね、
はい、これね、川通り餅、
へえ、川が近く、あ、広島川多いからな、
いや、ただね、この川通り餅の川は、うん、相模、だから神奈川県かな、
おーおー、
はい、の毛利元就関連の伝説がありまして、その何か意思が関係してるんですけど、その不思議な意思で、
はい、
まあ、毛利家が戦いに勝てて、
あ、そうか、
でその意思を、
うん、
宮崎県のね、
はい、
宮崎八幡宮っていうところに、
あ、
まあ、お祭りしたんですよ、
ね、
納めた
毛利さんが、
毛利さんのもしかして本願がそっちの方にあるのかもしれないんですけど、でその後また毛利さんの、うん、照本さんという方が、なんか広島城の城主になったらしいんですよね、
そうですね、
はい、そしたらその時に、まあ、我がふるさと の, その伝説というか、その、うん、まあ、その川を、うん、川での戦いの時に、まあ、不思議な石のおかげで、まあ、自分の先祖が勝てたんで、まあ、その川の名前を取って川通り餅っていうのが、まあ、ここのお店だけじゃなくて、なんか広島のこの辺り全体で流行ったらしいんですけ ど、
まあ、は
い、
漁師さんのエピソードやからな、それは当然流行るわな、
はい、でそれで、まあ、川通り餅っていうのが、まあ、今亀屋さんが作られてるっていうことです。
それがなんかの縁でてっぺいとか来たわけで、
あ、これはね、僕 の、うん、まあ、パートナーさんが、うん、まあ、今登山ガイドの仕事やってて、はい、そのちょっと先日とあるお客さんと一緒に広島に行ったんですけど、 その時にそのお客さんが、
うん、
プレゼントで、いただいた、くれたもので、まあ、家族で食べてくださいっていうことなんで、
すごいな、
まあ、これやっぱり文雄君にもあげなきゃいけないということで、ちょっとこれどうぞ
食べて、おおきれ
い、でこんな感じでね、つまようじに刺さってるんですよ、
出すよ、
どうぞ。ちょっと下パラパラと落ちるんで、まあ、これを受けに、この立派な箱があるんですけど、これを受けに。
わかった。
はい。
お
ちょっとまだレポート仕上げてください。ちょっと近く寄りましょうか。
いやいやいや、ありがとう。いやこれ大きさどんな言うたらいいんかな、これ。
長方形。
切って2枚か3枚分ぐらいのね。
はい、
あ、出てきました。おこれ、牛皮やんか。
そうです。
牛皮があんねん。
はい、ちょっとマイク離しますね。
はい。はい、牛皮がちょっと、なんか上に、きな粉がまぶしたんですけど、そのきな粉の隙間ぐらいから牛皮の、はい、地の色が出てるんですけど、
う
ん、ちょっとチョコレート薄めたみたいなね。これやっぱりあれか、香料入ってんのか。
まあ、食べたらわかります、
ね。名前ちょっと出て
きて。食べてください。
はい、いただきます。
はい。
はい。
きな粉やっぱあれですね。
香りしとるやん。
きな粉やっぱちょっと時間経ってるんで、だいぶ、
いや、なかなか
しとっとしました。いや、昨日はね、もっとね、サラサラやったんですよ。
まあまあ、
サラサラ。逆に落ちないですね、きな粉が。
ほんまやね、降っても落ちんね。
ちょっとよかった
です。あ、よかったよかった。これ、はい、こう、ちょっとこ、汚しといかんからね。それはもう、いきますよ。
はい。
はい。うん。うん。
結構ね、味が特徴的なんですよ。感想もよかったら教えてほしいんですけど、
うんうん。
僕も食べてね、あ、一口でいきましたね。
うまいね。
まあ、つまようじあるから、食べやすいでしょ。
うんうんうん、この、なんとも言えん、歯に、この、なんちゅうか、絡まるような、絡まらんような、
うん、
こう、なんとも言えん、この接触のうまさっていうか、舌がまた、ちょっとやっぱり日記の味がするね。
それね、中にね、うん、まず、何やったかな、アーモンド、くるみが入ってるんですよね。
うんう
ん、はい。だから、くるみのカリッとした食感と、
うんうん、
あと、牛皮のもちっとした食感が、うんうんうん、まあ、ちょうどいいハーモニーというか、でね、味が、甘いだけじゃないんですよね。
うんうんうん、
というのもちょっとこう塩っぽい感じもするでしょ。
ちょっとツンとくるね。
そうなんです。これね、うん、後で僕も分かったんですけど、醤油入ってるんですよ。
なるほど。これ醤油か。
そう。だからちょっとみたらし団子の味にも少し似てるかなと。ただみたらし団子みたいに、
すごいな、
周りがタレでこう浸してるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
きな粉でまぶされてるっていう。
ただまあ欠点が一つあるね。これもう どないもならん欠点やけども、これ小さすぎる。
ああ、これね、実はね、
何個でも食べられる。
6個入ってるんですよ。
うん、これ6個なんか一発食べられる。
あ、でちなみにもう一個あるんで、
うん、
これよっちゃんにあげます。よっちゃん今、
いやいや、
隣でなんかしてるんで。
ああ、そうですね。よっち
ゃんにあげます。
まあこれ僕だけが食べてると、まあ、はい、後で喧嘩になるやろ
う
な。
そうです。
ただ欠点をもうちょっと大きくしてもらうとありがたいなという。
あ、でね、カードにもちろん由来をちょっと今ホームページで調べましたら、
うんうん、
毛利氏は、
うん、
大江元弘の子孫と伝えられ、
へ、
今の神奈川県、当時で言うと相模ですね、
うんうん、
相模の起こり、
なるほど、
南北朝時代に安芸国、うん、まあ、今の広島のあたりですね、安芸、
ね、
うん、国に移って、
うん、
元就、毛利元就の時に大きく飛躍しましたと。
はいはいはいはい。
で、西暦1350年、元就の祖先である、
うん、
諸親、祖先祖先やから、祖先ってのはどういうことや？元就よりも昔の、
うん、
昔の人ってことかな。
そういうことやろね、多分ね。
はい、岩見の国。
あ、
ま
あ、
これだから今の、島根県のまあ一部ですかね。
まただ飛ぶな、も
う、
ボンボンボンボンと。
岩見の国の、
うん、
サバ善四郎との戦いで、江の川を渡ろうとしたときに、
五の川や、それ。
あ、五の川。五、
うん、
の川を渡ろうとしたときに、
うんうん、
水面に小石が浮かび上がり、あぶみ、あぶみって馬乗る時の足引っ掛けるやつですね。小石があぶみに引っ掛かりました。諸親はそのまま戦い大勝利しました。でこれは神の助けに違いないと小石を持ち帰り宮崎八幡宮に奉納。諸親が治める安芸国吉田の庄では、まあ、村かな、
うん、
村ではこれを祝って、
うん、
餅を小石に見立てて食べる風習が生まれ、この餅は川通り餅と呼ばれるようになりました。
これ小石か、
小石のデザインみたいですね。
なるほど。
そして元親の孫にあたる照本が広島城に移るとこの風習は広島に広がったと。だから元々だから あれか別の秋の国吉田っていうところで流行ったやつが今度は広島のまあ中心地にまたやってきたみたいな、
まあ、で五の川の戦争があったり、
そういうことです、
ね、その時足のあぶみのところにちょっと石が引っかかったよな。
浮いたんですかねこれで馬が。
なんやろね、
どういうこと、あぶみに石が引っかかった、あ、抜けんようになって踏ん張りが効いたってことかな。
どうやろうね、それは分からんけど、まあね、大勝した後馬から降りたらポロッと石が落ちたから、いつもないことやから、なんせいつもないことなんて、こう随調とか言うてね、ああいう戦いの人なんかそんなの喜ぶわけやね。
あ、いい兆候みたいな、
ね、そうだからこれはこの石のおかげでね、俺は勝てたんやということで、これ長い歴史と同時に人の動きがあって、ね、やっと広島に落ち着いてくれて、
はい、
ね、お前とこの嫁さんのおかげでわしまでこんな美味しいもの食べた、ただまあもうちょっと大きいのが欲しかったっていう感じ。
あ、まあ、他になんかモナカとか、
まあそう、まあね、
なんか他にもあるらしいですよ。
いい出会いやったな、
はい、私は。まああのね、あの西国街道ボラボラしますけど、 それの一番最初の方に、まあ、僕らも広島行って、すぐその山陽道のすぐ北側にある店やったから、ね、まあ、ここは残念ながら文雄君は ね、ボラボラできませんでしたけど、
ごめんなさい、ちょっと目がそこまで届かなかったですね、はい、で先ほどサバなんとかいう言葉もあったけども、
ね、サバ善次郎、
ね、サバ川っていうのが ね山口県の方に、
あ、
まあ、関係があるのかないのか分かりませんが、
なるほどね、
うん、まあ、こういうようにして足で歩いてますと日本中をね、なんかこう自分で歩いたような気がします、まあ、ここは歩いたところの一部ですけど ね、皆さんも歩きましょう、
はい、
歩いて、まあ、デジタルはやめてアナログでいきたいです ね、
そうですね、あとね、まあ、これ最後になるかどうかわからないですけど、ちょっと最近の話題とし いたしましては昨日3月11日なんですけど、あの大阪市の北区のあれ茶屋町のあたりっていうんですかね、
はい、びっくりしたね、
新御堂筋の高架道路が通ってる下の道ですね、すぐ下の道の地中からですね、パイプが、なんか立て坑とかいう名前のパイプらしいんですけど、
パイプというかもう大木というのか、はい、ロケットというのか、
27メートルの、パイプの一部、まあ、僕が見た記事のと13メートルが地中からドバーンと突き出して、ね、でなんか第一発見者の人がね面白いこと言ってて、あの上からアスファルトが落ちてくる。
ああ、そんな感じやったかな。
上から、で要は、アスファルト敷きの、まあ、あの、車道の下で、あの、地下水をね、雨水を貯める配管工事を2年ぐらい前からずっとしてたらしいんですけど、要は、地中で何やってるかは分からないじゃないですか。その地中の、立て坑っていうのがね、地下掘削の際に、土が周囲の土が崩落しないようにする、構造物らしいです。あ、というか
周りを安定させて、地下で行動するとみんなための、まあ、プロテクターみたいな。
でそのパイプが、どの速度で、ね、地中に出たかわからないですけど、地面から出てきたんで、もともとアスファルト敷きやったところの地面から出てきたから、要はそのパイプがアスファルトごと地表をバーッと上に押し上げて、で多分近くに通ってた人は、あれ歩道もありますから、そのパイプは見えなかったんですよね、おそらくでかすぎて。けどなんか上からアスファルトが落ちてくるから、ちょっとどないしたんやっていうことで多分警察とかに報告したいと思うんですけど、あまりにも大きすぎて、ですぐ横に JR のあれ東海道線が走ってるんですよね。で僕映像を見たら本当に東海道線から多分10メーター離れてないところで地面から突き出したから、あれ本当に真下やったらおそらく東海道線止まってたし、であとなんかね、新御堂筋も一時、
通行止めにな
った。通行止め、要はあれね、出口の近くなんですよね、あの中尾があって、中尾のすぐ横に出口があるんですけど、その出口の近くで地面からそれが出てしまったから、まあ、やっぱり車の通行が危険やということで、なんか一時、もう大渋滞やった。
なんかそれ、交通情報でわし聞いたときに、
はい、
その原因が何やさっぱり分からへんかって。
はいはい、
なんかその交通情報センターのお嬢さんが話してはんやけど、その人の言葉でまさかこんなもんが50トンもあるもんがね、ニュート出てくるというようなことは想像してへんから、何があってこうなったんかいなとか、結局最後までわからんかって、まあ、あのテレビをつけたらですね、これはすごいなって僕想像したのがね、春やろ、 ちょうどね、
つくしとか言うなよ。
いや、つくしよりも、ま、たけのこ、たけのこが出たんかいなという、たけのこは、まあ、今年もこの、ね、うちのマンションの横にもたくさん出ますけども、
はいはい、
あれの巨大なもんみたいなやね。あれもまあ見てるうちの大きなのからね、1日1メートル以上伸びますから。
でね、まあ、原因ちょっと僕も収録前にちょこちょこっとネットで調べた感じだと、うん、なんかあそこの、まあ、地層がものすごく軟弱地盤で、
うんうん、あれと海やもんね、昔は、
はい、中石層って書いてたかな、うんうんうん、要はもうほぼもう水みたいな感じ の、はいはいはい、地面の硬さで、うん、めちゃくちゃこう脆いんですよ、
はいはい、
でそこの地下で、うん、まあ、約2年ぐらい前から雨水を貯める配管工事をしてて、うんうんうん、でまあ、その時に使ってたその立て坑っていうんですか、この地中パイプがずっと埋まってたんですけど、うん、はいはい、どうもその地中パイプの中に水を貯めてね、うん、でそれでそこの地中に留まらせたらしいんですけど、ま
あ、安定させてたよね、それで、う
ん、その水をまあ何かの理由で、うん、まあ、抜いたらしいです。全部抜いたか一部抜いたかわからないですけど、抜いて、
はい、
そしたら、うん、要は中が空洞になって、はい、浮力が生まれるじゃないですか。でまあ硬い土地やったらそれで、
う
ん、まあ土地がそれをキープできるぐらいの力があるんですけど、そのさっき言いましたもう本当軟弱地盤なんで、そうそう、周りがもうドロドロのところに浮力のあるもんが入ってしまったから、うん、もうそのままスポーンって地上に出て、うん、
要はまあドロドロの中に。はい、ね、足の入ってない長靴をつけたみたいなもんやね、スポンと上がってくるわけやね、
まあ、ボールとかをお風呂につけると、うん、ボール離したらポンって上がる、まあ、その理由ですよ ね、まあ、さっきの長靴もそうなんですけど、だから、まあ、それを工事関係者の方がまさかそこまで弱い地盤やとは思ってなかったのかなって、うんうんうん、はい、ちょっとなんとなく、まあ、工事関係者の方の立場に立って考えると、まあ、そうなんかなと、
まあそうやろうね、
思いましたし、ただ、はい、僕今回のこのそのパイプが地中パイプが突き出たところで面白かったのが、うん、まず一つ面白いって言ったら面白いって言ったらダメだ、僕要はあの辺り車で走るんですよね、はいはいはい、だから地形がよう分かるんですけど、はい、うん、要は突き出たところがちょうど中央分離帯、
うんうん、
要は上り車線と下り車線の真ん中ぐらいから突き出たんですよ。で突き出したすぐ横にその JR の東海道線の高架線路沿いに軽い歩道があるんですよね、はい、でその歩道にもし人がいたら大変やったなと思ったんですが、おそらくこれがね、なんか早朝ぐらいになんかどうも突き出したみたいで、うん、
朝からやった、
ね、はい、まあ、幸い人もいなかったし、でまあ、中央分離帯のちょうど分け目ぐらいのとこから出てきたんで、うん、あんまり車もね基本的にこう行き来しない、うん、まあ、行き来はできる場所なんですけど、うん、しない場所なんで、
早かっただけ、ね、
まあ、車の被害も少なかったかなというような、うん、まあ、本当、九死に一生を得たかなという、
ね、
これでもし、怪我人とか、
そうや、
ね、そういう負傷者が出てたりしたら、もうそれこそ大問題ですし、うん、まあ、やっぱりこういう下水とかの難しさが分かりましたね。
まあ、これまでどっかでね、埼玉かなんかで大きな穴が開いてね、もう大騒動がありました。
今でもあれ大変らしいですよ。
あれは水道のね、下水道の
悪臭がすごいらしいですね、
うん、まあまあ、そういう都市っていうのは世の中はね、ちょっと考えられないような事故がありますので、
そうそう、
まあ、本当に注意して走行したいですね。
そうですね、まあ、特にやっぱり今、はい、ね、日本が高度経済成長期から、うん、まあ、やっぱ50年とか60年時代を迎えてて、
はいはい、
もう一気にインフラが、
はい、
傷んでる時なんで、
そうですね、
それこそ本当にこの維持管理をほんまに第一に考えなあかん時やったんですが、まあ、やっぱりみんななかなかそこはいかなくて、新しいもんばっかりこう金つぎ込んで、僕はずっとそれ怒ってるんですけどね、そんなことしたらあかん言うて、まあ、誰も聞いてくれないですけど、
は
い
は
い、
まあ、それでは票が集まりませんやろ。
あ、それこそ共産党と自民党ですか、
は
いはい、そうですね、はい、あ、まあまあ、そんな話題もありました、はい、で、梅尾君、スマホどうですか。
あ、まあね、もう宿泊しながら使ってますよ。
あ、どんな感じですか。前回ぐらいからね、スマホ、
うん、
新しく買った
スーパーで、
は
スーパーで、はい、なんかね、突然買い物の最中にね、
はい、
なんかスーパーのある一角から妙な音がしだしたんですよ。
はいはい、
キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッというようなこと音がしだして、
はい、
何が起こったんかいなと思って、はい、まあ、周りの人もちょっと不審な顔してましてね、言うと何が起こったと思ったら、僕のスマホはですね、 大きな声で鳴っとったんですよね。よっちゃんから電話で
着信音、
着信音のまだその小さくするとか、まあ、あの減らすということもまだ分かってないもんやから、
はい、
僕なんか、まあ、買い物して買い物カゴ持って、
はい、
僕の懐からもキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ言うてみんなの目が集まってきてやな、俺このまま買い物カゴを持って外へ飛び出して外でその音を何とかするか、あるいはもう電話来たとこ押したらまあね、
うん、
どっちこれ持っていったら万引きと間違えられへんかもだよ、俺やし買い物かご、あの
もうお金払ってるんですか。
いや払ってない、
あ
払ってない時にこのままそれ置いとくわけにもいかんしやね、
置いといたらいいじゃないですか。
まあいやそこまで考え
ない、まあその 今やとね、その冷静やけど、
走っていってやな、
はい、
前の椅子のところでちょっとしばらく休んだよね、
うん、
でまあ着信を押したらその音が消えるやんか、
うん、
しかしその前に誰かその追いかけてきてやな、
うん、
万引きの、まあうん、あの人が追いかけてきてこらーって言われてもいかんし、
うん、
もう一瞬立ち止まってしまうとかね。
で、まあ、どうしたんですか。
まあしゃあないからもうみんな見とる中で懐からこのスマホを出してきて、
うん、
でここを押すところを押して、ほなまあ時計の場面が出て、
はい、
でもういっぺんこれ押した時にこの一番最初の場面が出て、そこのところで電話をのをまあね押したら、はい、よっちゃんが声が出て、
ああよかったです、
うん、あのちょっとほうれん草買うてきて、いやいや俺買いといてくれや言うてね、全部まあ手配所中があってね、
はい、
全部毎日も僕買い物してるんですけども、そこでほうれん草が抜けて困るからということや
ったんです
け
ど、よっちゃんのリクエストを紙に書いて、うん、でそれを手配所って呼んでるんですね。
ああまあまあ、買い出しノートとか、
ね、ウォンテッドみたいなもんですね、
そういうもん持ってやってるんですけども、
そこになかったと、
入って忘れた、
ほうれん草が、
ほうれん草が
で、それを文雄君に伝えるためにスマホで連絡を、
そうそう、ほんなら僕はそのもうこの心臓が悪いのに、えらい心臓に負担かけてやな、
はい、
夫婦言いながらまあなんとかまあね、というようなまあそういうような騒動が随所起こっております
。着信音大きすぎ問題、
そうそうそう、ね、着信音を消す方法が分かってない、
あなるほど、
あるいはまたそれを低くする方法が分
かってない、ボリュームを下げる、
そうそうそう、
小さくする、
うん、なんかまあ設定をしてというのをちょっとてっぺから聞いたような気がしたんですけども、もうそんなことはもうそのあまりの音の大きさにやっぱあの老人用ということで出荷の時からですね、
はい、
かなり大きな音に設定されてるみたい
な、ね、僕もあの初めて文雄君のスマホ触ったら、
うんうん、
もうここまでやらんでええやろっていう設定いっぱいあって、ちょっとやりすぎやでって思ったけど、
まあまあね、
まあまあまあ、そこはね、まあ、
親切は親切で受けたらいいんやけども、
はい、
あんだけ大きな音がしてね、なんかもう事故が起こった、警報が鳴ったかと思いましたよね。まあ、あのオアシスの皆さんお騒がせいたしました。以上で、あの万引きするつもりもないし何もなかった
ん
です
が、まあ、あんまりね、あの、まあ、僕から言わせると、うんうん、別にみんなそんなに迷惑にも思ってないし、うんうん、
まあ笑ってたかもしれ
ません
ね。
いやというか、あの そのこと自体に関して何か起こるような人もいないんで、要は落ち着いて、
うん、
その場でスマホを取り出してで、あの、まあ、電話を受けるなり、
ああそうや、ね、
なんなりしたらそれで OK なんですけど、うんうん
ね、
まあ、何かこう二者択一の時慌てるみたいです
ね
特に年配の方とか、
まあ、特にこれ初めてのもうね、
まあ、慣れてないもの
1週間ぐらい経ってるんですけどね、
うん、
まあまあ随所でそういうようなことに会いながら、まあまあそれもそれも練習やから、やっぱ新しい世界飛び込んだわけやから、
うん、
初めからうまくいくわけじゃないので、
うん、
まあ一つ一つに そ,、ね、まあ、それなりの対策をしながらですね、慣れるしかないんかいなと思ってますね。
もうそれしかないです
ね、
はい、あと文雄君、あのこれ毎週聞いてるんですけど、耳
あ、まあまあまあね、あ快適ですけど、やっぱりちょっと左耳の方の電池の接触がちょっとおかしい時がありますね、はい、
あ
時々、まあ、いらない警報が鳴ったりね、
あの補聴器、
皆さん
補聴器の話です、耳
か補聴器ですね、はい、補聴器のね、
いらない警報が鳴る、
うん、あの警報が鳴るような電圧が下がってない時でも左の方になったりしましてですね、
あ、
まあ、僕あの電圧計を買って測ってみたら1.3V ちゃんとあるのにね、
はい、
なってるとか、まあ、そういうことがあって、やっぱり
接触
が、まあね、ちょうど保証期間の切れるぐらいに起こってきたので、
あ、
ね、まあ、4月に、まあ、今度もっぺん見てもらうんですけど、その時にはやっぱり10日間ぐらい入院させてですね、はいはい、最後の保証期間での、まあ、無料修理のところを利用してこの左耳の接触をなんとか直してもらおうかいなと思っております。
なるほどね、
はい、まあ、そこはそんなにね、うん、あの、まあ、やっぱり安定してきてますね。
あ、
慣れてきた、体がやっぱり慣れてきたんでしょうね。
うん、
まあ、やっぱりそういうのは努力の結果やと思いますわ。
あ、そうですか。
それなりに。
なるほどね。
もうスマホの、スマホちゃうわ、この補聴器のノートが一冊以上になりましたもんね。ずっと毎日日記つけてますので、あ、誰があった、これがあったっていうことはね。
まあ、まあ、それ大事かもしれないですね。
うんうん、まあね、あの、役に立つ方は別として、
うん、
やっぱりそういうのをてっぺんも言うように、まあ、ものがやっぱり書いていかんとね。
あ、そうです、そうです。
うんうん、
やっぱりね、デジタルはね、
うん、
ダメですよ。
もうね、
間違いなく人間をダメにするんで、
う
ん、
という感じは僕も前からそれ言うてもで、まあデジタルに関係するんか知らんけど、あの、
はい、
家を整理するやつね、あいつはもう
何やったっけ、あれ、
何ちゅう、
断捨離や、
断捨離、ほかって断捨離なんかしたら多そうだよ。血売ってるみたいなもんですよ、あれ。売るになったらいいけど、血流してるみたいなもん
で、タコがね、足をこう、
アホなことをね、
売血ってやつですね。
つまりもうマスコミももう政治家もあんなアホなこと言うで、なんでこんな日本を壊すようなことしとるんか
いや、日本壊したんですよ。
まあまあ、
日本を壊す勢力が、うん、まあそれなりに、
まあまあ、
谷町やっとったんで、まあまあ、そういうことです。
そういう、まあまあ、そこまでね、割り切ってもんかどうか。
いやいや、そういうことですよ。
まあ、私はそこまで思ってないけど、
ね。いやいや、そうなんですよ。うんうん、
まあ、なんせ、アホはやめとこうというね。
そうですね。
うん、あんなことやってあきません、皆さん。本当に。もう自分が本当にあのダメになりますよ。
そうですね、皆さん。
断捨離は絶対から。
アナログを大事にしましょう。
そういうことです。
というわけで、以上をもちまして週刊 JOBBB ニュース終了。
ごめんなさい、
まだ他にも言いたいことあるんですけど。
そうですね、
もうちょっと僕らもしんどいんで
やってますよね。
やめましょう、
うん、まあ公害になったりか、はい、
はい、それではこの後はですね、江戸時代の山陽道、そして西国街道を巡る、
うんうん、
長熟西国街道ボラボラの今週は20の、2でございます、
はい、あ、それと一言だけ言っておきましょう。
何ですか。
3月の3日2日にですね、僕あの大阪大学の附属病院に行ったんですよね、
はい、
まあ年に 2,3 回行ってるんですけど、その時にあの受付のところでね、ほんまに綺麗なおひな壇があってね、
は
い、ひな壇が飾ってまして、はい、まあ、まあ病気の方もいろいろ悩んでる方も多いんですけども、
うん、
やっぱりあの病院のあのおひなさん壇というのは非常に気持ちよかったですね。ようあれ飾ってくれはったなと思いますよね、
うん、
まあ、まあそんなことも報告しておきます。